のぎついってプレゼンツのぎつア
ー。どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日も長野県茅野市にあります、イオンタウン茅野からお届けしております。お相手はいつものように私トヨコ名人と、今日も長野からこの方です。
はい、おはようございます、坂本です。
夕方なんですけど、いや今日本当は釣り屋に行く予定なんです。でもなんかもう流れが良すぎてババババババって言って7本目ですこれ。
だったらもうあの釣り屋で撮る必要はない
んですよ。ないんです、はいはい、ないんです、過去最強に、まあ、それはなぜかというと、お昼ご飯を食べてないから、2人ともお腹がそんな空いてないから
ブラックなんですよ。
ブラックなんです、
ブラックなんです、ブラックなんです。お昼ご飯も食べさせられ、大体あの8時間働いたら1時間の休憩必要なんですよ。
はい、はい、言われて、僕はよく坂本さんに、イニシャル G の時から、20年前から、いや G の収録はスパルタだっていうふうに言って、僕はなんか鬼軍曹とか、すごい ひどい人みたいな感じになってるんですけど、できちゃってるから仕方がないじゃないですか。しかも今1本あたりの本数長いし、
できちゃってるから仕方ないとかって要はあるあのもうやりがい搾取やん。
やりがい搾取ね、そうなんですよ、だって坂本くんが嬉しそうに喋ってるからみたいなそれもっと言ってくれないとなんですけど、まあまあそんな話は置いておき、僕は実は塾講師をやってたって話は何回かしたと思うんですけど、英語の先生やってたんです、
頭のいい人は違いますな、やっぱり
頭良かったんです、英語だけは、でまあそれでいろいろね、つまずくところはヘボン式だ、子音母音の関係のもう分からなくなるから、そこをつまずくのは良くないっていうところで、それを徹底的にケアするってことを自分の経験をもとにやってたんです、
ヘボン式反対ですもんね。
いやいや反対ではないですよ。
あ、そうなんだ、
あった方がいいし、あれはまあ正しい英語の発音っていうか表記だから別に間違いではないと思うから、
ただあれ覚えてるとちょっと勘違いしやすい、
しやすいっていうのもあるかもしれないよね、でもう一個僕はずっとうまいこと説明できなかったのが、数学の話で、まあよくあるじゃないですか、あの速さとか距離を割り出す波磁気っていうのあるじゃないですか、
あのこの
円回
いて真ん中線引いて
下にやってテントウムシの形みたいにして、速さと時間がテントウムシの羽の下の方ですね、でキーは距離で上の方ですね、何かっていうと、速さと距離をかけたら、速さと時間をかけると距離になるよっていうので、そういうふうな事例を書いて、はーじーきってこうやってやってるような教えてる先生が、あーみたいないうことを言う、あの先生がいるんですよ。僕は全然はじきって分かりやすいことだからいいかなと思うし、もう結局分からなければ何かの方式とか方程式にはめて、もうそれを使っていったらなんとなく感覚で分かるようになるっていうのはすごい大事なこと、感じだなと思うから、
明治は昔から苦問式は大事やって言ってますからね。
やっぱりもう脳に染み込ませるのが大事、
腕に覚えさせるんだっていう、
そう100マス計算、あのクラス最速っていう、
まあはっきり言って算数なんて技術というかね、あれなんで別にあの字頭とかそんな関係ない、
関係ない、はい、でもそれが自信につながって勉強俺苦手じゃないんだって思うことがすごい大事だし、それがアイデンティティになって、
まあ数学にね、そのちょっと嫌だとかそういう気持ちを持たないっていうのが、
持たないっていうのが大事だから、僕いまだに数学はあの苦手意識そんなないんです。
苦問式やってることそういうの多いよね、やっぱり。
それはやっててよかった苦問式だなと思っていて、でもそんな僕にもなんかあんまりうまいこと説明しにくいなっていうのがあって、マイナスとマイナスの掛け算なんですよ。マイナスとマイナスをかけると、マイナス2かけるマイナス2はプラス4になりますよね、その理屈ってうまいこと説明できますか。
いや算数を理屈で説明するのはかなり難しい作業ですよ。
そうなんです、そうなんです、
だって割り算かって実際にやり始めたら分からないようになりますからね
どっちを先に割るんだったっけ、みたいな、そうですよね、4割る5はって意味がよく分かんないですね、それを分数とかに置き換えるのも、僕ら感覚的にああ5分のようなみたいな感じで言えるけど、分からないですよね。
そう、
それもっと分からない。
リンゴにしても分からないしね、
リンゴにしてももっとリンゴにしたらもっと分かんなくなるんですよ、で文章題っていう謎のパワハラがあるわけですよ、文章題はパワハラですよ。
まあね、
僕は本当に、
だってあれ算数を分からせてやろうとはこれっぽっちも
思ってないから、 で、そんで新振動のまたなんかようわからん参考書とか親がなんかこれやってみて渡されたやつ見たら、うん、もう自信がなくなることしか書いてないんですよ。
だって文章だってなんかこれはいい参考書だぞってドラゴン桜とかもやたらチャート式とか説明してくるけど、
チャート式なんかそんなそんな恐ろしい。
これは解説がたくさん載ってるからって言って解説読めば読むほど分から
ないようになるよ。頭のいいそこそこは逆に頭が回るやつの方がチャート式読んじゃダメだと思う。悩み出すもん多分。でそれで悩んで悩んで一皮向けたら完璧になるとは思うけど、うん、めっちゃ大変やそれって、うん、でも今日はマイナスとマイナスの掛け算がなぜプラスになるかっていう説明をしてみたいんですよ
俺に。
うん。
もうそれはだって体が覚えてるから
まあそうそうなんです、うん、でもそうだな、嫌いな人が、うん、失敗してくれると嬉しいプラスじゃないですか。
なんか性格の悪い例え話ですけど、
まあ、マイナスとマイナスがプラス、まあ、まあいい。そういう思い方させる。
今のマイナスとマイナスのマイナスはどこに？
そう基準が、うん、その価値基準がようわからん主観的なもんだからもう本当はダメなんだけど、マイナス嫌いな人がマイナスです
ね。いや嫌いな人がマイナスね。
嫌いな人が失敗をしました、
うん、プラス
失敗をしました、うん、その人からしたらマイナスですよね。
あその人からしたらね。
だから僕らからしたらプラスだっていう覚え方はあるんだけど、まあこれも乱暴な。
そんな覚え方初めて聞いたし、そんな性格の悪い覚え方あるの実際に。
ないない。ない。それをもっと理屈っぽく言うと、うん、これがネットで上がってたのが、うん、髪の毛が1日に1000本ずつ抜けていきます、うんはいはい、じゃあそれは何本5日間で何本抜けたでしょうかってなると1日あたり1000本ですよね。1000本抜けていきはいるわけです、うんうん、抜けた件本数は何本抜けましたか。
何日で
5日間で
5000本。
そうですそうですよね、うん、それは5日かけるマイナス1000本でマイナス5000っていう数字になるわけです。それ分かりますよね、うん、でスタートを5日後になっていって遡ってきてください、はいはい、っていうより5日後では5000本抜けた状態からスタートすると、うん、1日遡っていくごとに、うん、マイナス5000本が毎日毎日マイナスプラス方向に5000本いくわけですよ、
はい、
ってくるとマイナス5かけマイナス5で、うん、マイナス5日分時間を遡ったからマイナス5日って考えると、うん、今のスタート時点からしたらプラス5000本あったってことになりますよね。その質問でピンときませんでした。
全然マイナス5日間遡ったからマイナス5日、
うん、
で1日マイナス1000本マイナス1000本マイナス1000本
マイナス1000本だけど実それはマイナス5日分っていうふうに計算にすると
だからマイナスかけるマイナスやけど実際には髪の毛は元に戻ってるから
プラス5000だ
プラス5000だな、うん、なるほどね。
そういう考え方あこれはいけるなと、
うんうん、
これをもうちょっと最初に分かっていれば、うん、なんか変な覚え方もしなくてよかったんだっていう。嫌いな人が失敗したら俺は嬉しいプラス
ただこういう話って聞いた時に、うんうんどれだけハッとなるかと思うんですよ。
そう、そこでどれ
ああなるほどって、
うん、
が今これっぽっちもなかった。
あ、そう、うん。ピキンがなかった。
ピキンがなかった。それそれっていうのがなかったんで、うん、多分忘れると思う。
まだダメなんだね。うん、まあいろいろパターンが多分それ
あるはず。成功体験がね。
うん。
異比体験がね。
そうそう。あ体験。
異比体験がね。
いやもっとあるはずなんですよ、はいはい。世の中にもこういうのってもっといっぱいあるはずなんだけど、うん、なんか本当にいまだになんか訳文っていうか。確かにかけるは分かるけど、うん、割るは分かんないよね。
分数の、
うん、割るっていう概念何なのかって分かりませんよね、
う
ん、
分からない。だからもう俺はそのリンゴにしても何にしても、うん、割るっていうのは、うん、それで割ると大きなグループが何個になったっていう概念でしか捉えてなかったから
目の前にあるあの、うん車を2分の1に割りましょう、う
んはいはい、
3分の1に割りましょう、うん、切るってことですね。
そうそうそうそう、うんでも切ったら車じゃなくなるから
そういうこと言うやつは勉強できないんですよ
そうだからリンゴが4つあって、うん、それを2で割ります、
うん、2で割るってなんやねん
そうまあだからとりあえず2で割る
2つのグループに分けます
そう2つのグループに分けたらリンゴが2つずつになるだけど、うん、この大きなグループが2つになったね、うん、
だからそれは多分本当に日本語が悪いんだと思う。
ほう
文章題って本当に僕嫌いで、うん本当になんかもう母親から 文章課題ができないことを、うん、もう本当にもう人間のクズばりに言われるわけですよ。
でもクモンやってる子って、うん、結構な割合で、うん、算数というか、うん、その計算はすごい得意なんだけど、うん、証明できないっていう子が一定の割合でいて、
証明はあれだけど文章題だな。
そうだからね、そういうね、うん、あのとにかく計算はもう大得意だけど、うん、文章出てきたり証明証これを証明しなさいみたいなことになると、もう途端に、ほんで聞いたら、うん、いやクモンでは証明なんかなかったって言うんですよ。
ないよ
えっって俺算数教室だと思ってたんです、
うん、クモンって。クモンには証明はない
ないんだ、うん、いやそれは苦手になるやろ。でなんでその今まであのまあ息子 の, その中学受験の時だいろいろ話聞いてて、うん、証明できない子の話とか聞いてて、いややらせたらいいやん、
うん、
クモンの中で、うん、なんでやらせないの。
知ろそれは先生教えにくいからじゃない。
あそういうことか、うんうん、まあ、あれは本当にあのドリルをやらせるだけなんでね。
うん、だからあのフランチャイズでやりやすいっていうのはそういうことなんでしょ。
その割には英語やらしてるやん。
英語も反復練習できるじゃないですか。
あそういうことか、うん、でも証明はダメなんだ。
もうダメですよね、先生が説明しきれないから。
え先生、クモの先生が嫌いなやつが失敗したらって
それは言わないと思うけどでもなんか教えてるんだと思いますよ、うん、いやでも本当に割り算文章題は本当にあれは悪ですね。小学生に文章題やらしちゃダメだわ。
でも中学受験では逃れられないじゃないですか。
うん、なんか嫌な大人しか育たないような気がする。
だから
文章題って、
もう文章題だから息子にその中学受験やらせてる時に、うん、あの一通りまあ有名あの中学受験で必要な問題集っていうかあるんですけどね、うん、一通りやって思ったのが、うん、もうこれも技術なんで、うん、パターンとして、うん、もうとりあえず全部一回やって、うん、できなかったものはもう一周やって、うん、とりあえずこの問題が出てきたらこう答えるっていう、もう一番ダメなんですけど、うん、理解してるかどうかって言ったら別やけど、うん、とにかくそういう、もうこれはドラクエと一緒なんで、うん、うん、そういう理解でやっていきましょうと。
まあでもその方が精神衛生上いいですよね。
そう、あの深く考えるともうわけわからんようになるんで、うん、
いや逆に深く考えるっていうのは、うん、それがおかしいって思う頭の良さがあるってことですからね。そうそうそう、だ
もちろんね、灘中の問題とかも全然別格で、うん、もう意味わからへんけど、うん、もう普通の私学のやつだったらもうそれでいいと思います。あのもう理解なんかしなくていいから、
うん、
うん、そもそも文章題ってこれ以降出てこへんからっていう。
ほんまですよ、
うん、
会社のそんなんでないもんだって。
ないない、なんやったら大学でもないよ。
ひろし君はどこどこへ行くのに、うん、何キロの距離で時速何キロ動きました、うん、みたいな。
お兄さんはその15分後みたいな、
みたいな。
で一緒に出るやってみんなから突っ込まれるわけでしょいやだからそういうの本当にね、一生使わないリコーダーと一緒なんで、
うん
うん、もうここだけここだけっていう感じでうちはやってましたね。
もう薬分、もう分数の計算だけ割り、取得計算とパーセンテージだけちゃんと分かればいいんじゃないですか。
実際パーセンテージ怪しいやついっぱいいますからね。
いいよだってそんな、
うん、俺もほんまに大丈夫かって言われたら、うん、ちょっとんって思う時あるもんね、
うん、
うん、これの何割引やったらこれいくらみたいな一瞬悩む時あるやんやっぱり、
うん、あるある、
うん
うん、
いや世の中その程度でいいからね、
うん、
実際のところその程度の人間ですらこんな風にのんびりラジオやったりできてるわけですからそんなに世の中人間に評価求めてないから、高い評価、
うん
うん、いや本当にね、世の中って人間に対してそんなに求めてないよ。100円渡してお釣り20円渡してありがとうって、いやそれで生きていけるでしょみんな何を求めてんねんって。まあ文章題は中学受験しなかったらほぼほぼ出会うことないんじゃない。
あれがなかったらもっと勉強僕好きになってたかもしれない。
なんで中学受験した
の。してないですよ中学受験は、うん、
あそうか、塾で教えてた
ねぐらいだけど、うん、ただでもそれもやっぱり弾きの問題っていうのもやっぱあるとは思うし、
はいはいはい、
うん、まあ約分分数ですよね、やっぱりそもそも。なんで5割る2は2分の5になるのかっていうのって説明すっごいしにくいですよね。
あれ説明できる人いるの。
できるんだと思う。多分それはもうグラフィカルに、
うん、
もうな物体とかオブジェクトで見せるってことができたら、
うん、
ピンとくるんじゃないですか。
まあ俺そう分数もね どうやって説明したかな。やっぱりね、分数でこけるんですよね、うん、ある程度こうはね。でうちの息子もちょっと分数でちょっとつまずきかけたんで、うん、まあ、あの例えば6を2で割ると2分の6だよっていう感じになるじゃないですか、うんうん、だからやっぱりなんでってなるじゃないです
か。割るの後ろは2やねん、とりあえずこういうもんやから覚えなさい。
そうそうそうそう、
6を2で割ると、
お母さんが2人おるよね、でそれぞれの子供が3人おるよね、うんうん、子供がみんな6人います。この6人でこっちのお母さんが2人おったら、単純にお母さん2人に対して子供6やったらお母さん1人当たり何人っていう、なんかそんな説明をしたことがある。
うんうん、
まあ要はこのお母さん2人おって子供が4人、
でも1人対5人っていう場合もあるやん、こっちは5兄弟、
うん、もちろんある、もちろんあるね、うん、ただ1人当たりに何人
は、それは仮に同じ数っていうふうにすればどうなるの、
うん
うん、っていう教え方か
っていう形で説明したような記憶はあるけど、それで理解してくれたのかどうかよく分かんない。
しかも割るって必ずしもそれが均等にならなきゃいけないのかっていうのは、う
ん、お母さんは必ず下におるよねみたいな、抱っこして
下に、
うん、
嫌いなやつが嫌なことにやった俺ラッキーみたいな、
まあそれに近いよね、
近いね、
あ、まあ、いわば子供を抱っこしてるから、
うんうん、なるほどな、
うん、まあ、そんな感じでしか説明できないもんね。
あ、うん、数学って本当に難しいなと思いますよ、
うん、俺なんかほんまにあの雲も行ってないし、うん、もうアホやったんで、もうすぐに2は下、
いやもうそうですよ、基本はそうですよ、
基本もうそれだけ覚えただけ、
これを覚えるしかないんだって、
うん、
これと5割る2と2分の5と、うん、2.5 っていうのは、うん、イコールになぜかなるっていうか、なっちゃうんだと、
うん、うちのお金そんなん聞いたら、わしの分からんこと聞くなみたいな感じになるし、
うん、
そもそもお前計算機が中で何やってんのか分かってんのかみたいなこと言われて、
分からない、
そうやろ、計算機が中で何やってるか分かれへんから、うん、分かれへんことは考えたらあかんっていう、
まあそれも真理かもしれない
こういうのはもうあの技術として覚える的な感じだったから、
あ、
うん、これは計算機やねんっていう、
計算機を頭の中に買わなきゃいけないんだと。
そうそうそうそう、だからこの2を下にして4を上に持っていくっていうのはそういう計算機、
うん
うん、人間計算機なので、そこでそこから先を考えるのはあの数学者の仕事って言ってた。
でもそれも真かもしれないね。
まあ確かにね、
うんうん、大なり小なりの話だけど、そうそうそう、程度の差はあれ、
うん、そこから先は本当に数学者が考えることやからね。
でも数学者もそれちゃんと説明できるかって言ったら怪しいような気がするけど、
数学者の人も難しいですって言ってたもん、
もう説明するのはね、
うん、
もう真数とかってやると思ったわけわからんもんね。
分からん、だからこそ数学って面白いんでしょ、
見る人が見たらね、
うん、
で急に数式見てセクシーとか言い出すんだ
けど、そうそうそうそう、
分からんな、
うん、数式が綺麗な人は数学が得意みたいな、でもそれプログラマーも言うよね。
数式が綺麗な人ってどういうことですか、字が綺麗とかそういう話じゃなくて、
そういう話じゃないね、
ああもう見せ方が綺麗っていう、うん、
そうそうそ
う、
いや俺自分の数式とか、
うん、
割り算見ても汚いからいやもうね本当、もしそのチートがもらえるんなら、
うん、
数学関係欲しいなって思うよね。
そうね、もっと人生豊かになったかもしれないけど、う
ん、1回でいいから、うん、今まで200年間誰も解けなかった定理とか解いてみたいやん。
その定理自体が何をしてもらうのかよくわからないけどね。
でもなんかこう何とかの定理が何百年ぶりに解かれましたみたいな
あるね、
うん、
うん、
その定理ってそもそも解いて何かあんのみたいな思うけど、
うん
うん、
まあだから結局は5割る2が2分の5っていうのはなんでこうなるのかって説明できることが定理ってことなんでしょ、定理が解けたってことなんでしょ、
まあそういうことなのかな、証明できたというかね、これがこうなることの
できるんですか本当に。それって
数学者はするんでしょうね、よくわかんないけど、
そもそもジャイロスコープっていうか、なぜ自転車が走れてるかっていうのもよくわかってないわけでしょ。
そんなこと言い始めたら野球のカーブがなんであっちの方向に曲がるのかもいまいちわかってないねんで。
そうなの、
うん、シュートとか。
お
だからこの前、ね、あのうちのっていうかな、長野県のあの夕方のニュース見てたら、うん、松本深志の高校2年生ぐらいの子が出てきて、うん、何ですか数学オリンピックの
金メダ
ルなんか取ったみたいなこと言って、うん、でクイズを答えてたんですけど、うん、そのクイズも数式やねんけど、うん、何言うてるか全然分かれん松本深志の子頭ええって思っただけや、
うんうん、それはそのことだけはよく分かった、
それだけはよく分かったもう多分ね、これから200年生きたとしても、
うん、
数学オリンピックを見に行く機会なんかないから。
まあね、
うん、数学の才能ってどこで出てくるの一体。 3歳ぐらいでも突然なんか因数分解とか始めんの？
因数分解はできないからね。
因数分解って何やったっけ？っていうレベルですよ、うん、なんとか関数とか言われても。
いや、なんかいい感じの式にするんです
よ。そうそう、いい感じのね、
いい感じの式になるんですよ、は
い
は
い、うん、いやもう40過ぎたあたりからもうね、この子どもの数学が分からへんのよ。本当に今時の学校の教科書ってこんな難しいの？
高度化してます？
多分ね、こっちがアホになってるか忘れてるかと思うけど全然分からへん。数二数三とか、
まあ分からへんやろ
う
な、
うん、いやだから数学オリンピック出る子ってどうなってんのかなって、
うん
うん、俺からすると150キロ投げるよりすごいから、
まあ見えないところが見え出してる人なんでしょうね。
まあね、
世の中のあれが、
まあだからなんか苦手なことあれとかちょっと思いましたけど。
絶対あります
よ、まあ、もちろんあるんでしょうけどね、うん、字下手でお願いしますみたいな。
字下手ででも賢いってなんかずるいくないですか？
まあちょっとね、
ね、うん、字綺麗な方だから特にそれ思うでしょ。
いやめっちゃ下手やと。
めっちゃ綺麗じゃないですか、そもそもの字。
いや最近、
あ最近下手、
年取っていたら
もう字が見えなくなってきてるから。
いや書かないから、もうこの10年ぐらい書いてないんで。
確かにそうですよね。
そう、でもそうだ、数学オリンピックで数学できるようになったらあれでしょ、なんか帝国ホテルが泊まって、なんかこれのチラシにこう数学のなんか数式書いてアインシュタインって書いとけば2億円になったりするわけ
でしょ。ピカソみたいな話やな。
そうそう、
小切手、ピカソの小切手みたいな。
そうそうそう、
うん、
なんかそういうのがね、なんかチップ代わりに書いたアインシュタインのそのナプキンの紙が何億円になったりとか、尊敬されるじゃないですか、数学で頭ええって。
確かにね、
うん、絵うまいやつなんかね、 X とか山ほどおるけど、あそこで数学オリンピック出ました、数学得意ですっていうやつあんまり見たことないから。
見たことないし、それの何がすごいんかもよく分かんないわけじゃないですか。
この定理解けましたって言われても周りもピンとこ
ない。その定理の何かすごさが分からないから、
うん、
うん、それって野球で例えるとどれぐらいすごいのみたいによく言うじゃないですか。
まあね、うん、まあなんか石原さんが吉田さんに勝ったような感じみたいな、そういうわけのわからんことになるんやけど。
もうそれに言えたらもう将棋もそうでしょ。
将棋もそうですね、
うん、なんかみんなおーって言ってるけど、うん、なんか何とか穴熊だ何とかって言うけど、うん、分かってんのほんまに。みんな
穴熊は分かりますよ。
あ、分かる
分かる分かる、うん、そんな古臭いの。なんか矢倉とか穴熊とか、うん、僕らの時代でもあった戦法じゃないですか、うん、でも最近たまに日曜朝やってる将棋とか見ると、うん、何これっていうようなのが多いでしょ。
いや分からない、
もうなんか何の戦法なんかもよう分からんっていう。
もう将棋なんかもう全く僕できないですよ。駒の動かし方分かりますよ。
一回ポリンスキーとやればいいじゃん。
絶対負けるに決まってんじゃないですか、そんな。
まあそうでしょうね。
だって駒を動かすことしかできないんですよ僕は。
いや将棋ってそうでしょ、駒を動かすことしかできない。
できないけど、うん、先の先を読んでってことでしょ、
うん、いや当たり先の先やったら負けるやろ。
なんて先まで読まなきゃ
いけない。先の先の先の先の先ぐらいじゃない。
そんなん無膨大にあるじゃん。
いや膨大にありますよ、それを読むのが将棋なんで。
そんな不特定のこと
を。なんかポリは多分読んでるんじゃないの。
読んでますよね絶対ね。
あれあの人確か段持ちやろ。
そうなの、アマチュア、
うん、
守ってるんだろうな、
うん、結構将棋とかボードゲーム大好きですからね、
うん、何が面白いのって聞いてみようかな。
将棋は面白いですよ。
あ面白い、
うん、俺そんなに得意じゃないけど、息子が関西将棋会館に通ってる頃、はいはいはい、一緒に行ってたから言ってた、
は
あ
は
あ、うん、で相手したりとかしてたんで、うん、まあやめちゃいましたけどね、息子の場合はね、途中で、うん、まあでも強い子いましたよ、あの頃の関西将棋。まだあの頃は福島にあったんですけど、うん、将棋はね僕ね意外と好き。囲碁より将棋派。囲碁の方が分からないですよ。感覚で起きなさいみたいな、石の流れとか。
流れって、
うん、よう分かれん。いまだにサイの言ってることがよう分かれん。よう分からんけど面白いっていう、すごいな。
将棋ラバスとか光の碁とかってすごいですね、分からん世界で。
そう、
まあ、ちはや振るとかだったら分かるじゃないですか、もうパーンって
するから。麻雀も分からんかったよ。
麻雀はまだまだ
血抜いたりとかしてるからなんとなくごまかされてるけど、何がすごいのかいまいち分かんない。血抜かれてるとはとか。
でも麻雀はある意味ハイパイっていうか運ゲーみたいなところはあるじゃないですか。
でも血抜いてたで。
いやだからそれは演出の話だから。麻雀は僕は 役の点数をできない、取れない、数えれないけど、
はいはい、
まあ打てますけど、うん、まあでも面白いかって言われると、まあ面白いんでしょうね、みんなでワイワイ囲んでることが。
麻雀はね、まあ、うん、みんなで会話しながらっていうのがまだあるんですけど、将棋とか囲碁って会話ないやん。
ない、
ほぼほぼ、
うん、
真剣になればなるほど。
あれ言っちゃダメなんですか。
いやいいよ別に。
こう明日は雨が降るな。
パチッ。デメとこみたいにね。
そう。それはないんですか。
そういうのは
言ったからって別に
プロ同士ではないね。
藤井くんがはっってなったりしないんですか。
でも藤井くんの凄さって俺ら分からない。
分かんないですよ。何がすごいんですか藤井くんの。
多分ね、うん、A 級って化け物とか妖怪しかいないんですよ。うん、何人かしかいないからね、リーグ戦って。だから藤井くんに負けてる人も化け物なので、うん、その化け物の中で突出して強い化け物、うん、分からんな。ようわからん。
だからそんなにわからないものに対して、うん、みんながチヤホヤするっていうことが、うん、数学オリンピックと同じぐらい将棋もよくわかんないんですよ。
まあ将棋の場合はファンが多いからね。
ファンが多い。でもそのファンも分かってんのみたいな。
ファンは分かってるでしょ。
分かってんの。
うん。だからあの大盤とかで、まあ、あの明治戦とかだったら大盤でね、うん、あの別の会場でやってるじゃないですか。いや
詰将棋の解説だったら分かるよ。
詰将棋の解説なんかあんまり見たことない
ないよね。いや答え合わせでしょ、はい、米倉さんのあの、はい、昔の大阪、はい、梅田のビルにやった、うん、
毎回ね毎日あの歩道橋の途中であ
ったあったあった、は梅田阪急のあったじゃないですか、うん、米倉さんの、
うん、
うん、米さん、え、何だ、米長さんのね、うん、
米朝って書いてね、うん、
そう、まあ、だから本当に数学も分かんないし将棋も分かんないし、
うん、
分からないもんに対して、
まあ、月下の棋士とか呼んで、うん、とりあえずは、
いやまあまあ天才たちが頭おかしくなってるっていうのは、うん、なんか振り切れてる人たちなんだっていうのは分かるんだけど、
うん、
何がどうすごいかって言葉にできないじゃないですか僕ら、
まあ、あの凄さはね。だから昔あの角田次郎さんが五号の竜っていうような将棋漫画を少年キングで書いてたんですけど、うん、あれがまあ比較の語で言うとまだあの院生っていうプロになる前の話がほとんどやったじゃないですか。で五号の竜っていうのもそうやったんですよ。あのプロになる前 の、 まああの予備軍っていうかそういう人たちがリーグ戦でプロになる途中、だから五号の竜ってずっと全難関であの主人公頑張って将棋強くなったんですけど、最終的によっしゃ3級よ
3級で終わるの。
そう、だからその、奨励会っていうところの、うん、まあ、下からずっと1級まであるんだけど、その途中の3級になったところで漫画終わって、
そんな終わり方あるんだ。
なんかそこに行くまででも大変
だ。大変なんだ。
そう、でそこから1級になってプロになってて、まだまだこの先あったんですけど、うん、まあ、とにかくずっと苦労してて、読んで感想、まあ、角田次郎さんなんで光の碁みたいなね、あんな華麗な感じはないんですけど、うん、プロの将棋指しになるのって本当に大変なんだなってそれだけはよう分かった。本当にね、多分ね、野球に例えろって言っても例えられへんけど、一郎、
うん、
とか大谷とかずらっとバッター並べるじゃないですか、うん、近藤とか、うん、もう柳田とか、もう今までの王とか長嶋全部並べたのに9連続三振取るピッチャーみたいな、藤井さんってそうなんでしょうねきっと。
それ将棋聖人って言われるやつじゃないんですか。
だから藤井さんはそうなんです
あの将棋聖からした将棋聖人
なんでしょう。そうそうそう、もうそうなんですって。多分あのレベルは、その藤井さんも最近ちょっと負けてるから ね、
すごいね、
若いやつに。
技術の進歩って言ったらいいのか、
将棋の若いやつってすごいで、やっぱり、うん、まあ、もちろん昔と違って AI とやったりとかね、もう全然そのやる環境からコンピューターから何もかも違うんで、それこそ昔のね名人の名人は、
それはやっぱりひょっとしたら、うん、将棋のルールがね、
うん、
あともう一列ずつ範囲が広がりましたってなったら、
うん、
また戦術とか変わってくるんですかね。
いやそりゃそうやろ、全然違うでしょ。
そういうブレイクスルーってやらないのかな。
いや、やった挙句に今でしょ。
あ、そう、
昔はもうちょっとマス目が変わってたりとか、最初の頃ね、うん、本当に大昔って
ちょっとガラガラポンすると、
そうそうそう、で
AI も解けない
みた
い
な、取った駒使えるとか、そういうのも今まで何回かあった、
ルールチェンジが、
ルールチェンジあったと思いますよ、もちろんね、うん、でもその環境、コンピューター使ったりとか、そういういろんな環境変わってきたんで、谷川さんの時代とも違うし、羽生さんの時代とも違うので、うん、やっぱり今はそういったあのコンピューターに育て上げられた世代というか、
うん、
うん、まあ、言うてもチェスなんてもうコンピューターの方が人間の上行っちゃってるので、
うん、
まあ、ギリギリ将棋ギリギリまだ人間勝てるかな、囲碁はまだ人間勝てるかなっていうレベル、まあ、もうでも将棋も勝たれへんのか、
うんうん、将棋もやばいって言いますよね、
うん、まあ、でもそこはもうねしょうがないですよね、うん、
じゃあそれもう一列増やしたら、
うん、
絶対 AI の方が勝っちゃいそうな気しますね、
多分ね、
あっちゅう間に、
うん、まあでもあそこも完成されてますからね、
うん、
うん、だって1列増やしたら駒増やさなあかんやん。
そうで、駒にまたトリッキーな動きさせたらいいじゃないですか。
何を増やすの一体。
え、
槍の外側に何置くの。
槍の外が難しいな、
うん、何スパイとか動きが怪しすぎるでしょ いきなり王させるみたいな。
いやいや、面白いのはもう不確定要素入れたらいいじゃないですか。そこで急になんかいやいやこのダイスを振って何々を召喚みたいな感じになって、それによって動き方が変わるみたいなのにすれば、
それやったら麻雀方式で、うん、なあの取った駒は全部まとめて穴の中に入れといて、うん、あの
何が出てくるか分からない、
うん、っていう方がまだいいんじゃない。
楽しいなそれ。
だからそれぞれ の棋士の横に何かの箱入れ置いといて、うん、何を使ってもいいわけじゃないみ
た
い
な、まあ、そうなってきても運ゲーになるからより楽しいじゃないですか、う
ん、ぐらいしか思いつかない。
いいじゃないですか、なんかウルトラクイズ的な感じで。
まあね、
知力、知力、体力、
適応、そもそもレベルの差があれば、うん、例えばもうポリンスキーと名人がやるときは、うん、間違いなく金銀飛車角落ちでしょ
それでも負けると思った。
多分負けると思う、
うん、
うん、何やったら風全部なくても負けると思う。
ああ、
それぐらいレベルの差があるでしょ
ね。
うん、世の中で一番アマチュアとプロのレベルの差があるって言われてるのが相撲なんですけど、
うん、
将棋ってその次ぐらいじゃない。
うん、
うん、将棋の場合アマチュア名人とか結構強いけど、うん、相撲は本当にあかんらしいからね。
まあそりゃそうでしょうね、うん、体格が良くても。
まあでもそれぐらいやっぱりあのアマチュアで、うん、その段持ってる級で将棋やってる人と駒の動かし方しか知らんっていうレベルではちょっと話にならない
いや本当分からないことは多いんで、
うん、
もう分からなくていいことも多いとは思うんですけど、はいはいはい、そういうもんなんだって思えば別に気にする人はないかなと思うんですけど。
でも将棋好きになると、
うん、
あの将棋雑誌とか棋譜とか読んで楽しめるようになったらどこでも楽しいと思う。
人生楽しいでしょうね。
だって今まで活躍してきたそれこそ米長さんとか谷川と棋譜が全部残ってるんですよ、
うん、
それこそもっと昔の江戸時代ぐらいから
追体験できて、
はい、
お、
ここでこれ打つんやっていう、
うん
うん、
よくわからんけどね。
それが分かるようになったら、この、うん、この57の金、みたいな、
うん、
カタルシス、
うん
うん、俺は分からんけど、
そうポリンスキー分かるのかな、
分かるんじゃない、周作が打ったこの黒がみたいな、
うん、
そういうので、あんまないっすね、やっぱりね、麻雀にしたってないっすね、ここでこれ引くみたいな。
人生豊かですね。
ああいうボードゲームってね、うん、まあ、チェスにしてもほぼでしょうけど、分かると楽しいでしょうね。
ね、
うん、
うん、
囲碁はね、理解したいなってずっと思ってるんですよ、
うん、難しそうですよ、
あれ難しいわ囲碁は本当に、うん、将棋はまだねなんとかついていけるけど、で最近はもうほら NHK のあれ見てても AI がどっちが有利かグラフで出してくれるやん、
うん、
ずっと上にあの棒グラフみたいなのが出てきて、
ストリートファイターみたいになってるよね。
そうそう、ビビビーってこれ、うん、あれがね意外とめっちゃ動くんですよ。
ほう、
うん、この前もずっと見てたら、まあ、あの左の青い人のグラフがもう70から80、
それ打った直後に変わるってこと。
そう、打った直後に
今打ってる間インターバルで変わってたら面白いなと思う。
インターバルで変わるんよ打ったら8割ぐらいで、ああもうこれも有利やな有利やなって言って、次の1って打った瞬間に逆転する時あるんですよ。
へえ、
もう今のすごい手なんやな、分からんけどっていう、それを分かりたいっていうね。
なんかめっちゃ頭使いそうでしんどいですね。
いや使うと思いますよ、
ね、
うん、将棋は
その寄付読んでるだけで多分ダイエットできるかもしれないですね。
まあ言っても脳みそで一番カロリー使うって言いますし、俺らが太ってるのって多分脳みそ使ってないからっていう話もありますからね、うん、だって寄付読んでるどころか、
うん、
何もない状態で将棋させる人いるじゃないですか。
いるよね、頭の中でそろばんを動かすみたいな感じでね。
そう、うん、お互いなんか新幹線座ったままで将棋させてますみたいな。
めっちゃ脳内キャッシュがあるってことでしょ、
うん、
寄付っていうか自分の陣地とか、うん、
相手も全部
あの何かけなあのマス目が言えるわけでしょ、
はいはい、当たり前やん、出ないと打たれへんやろ。
頭おかしいですよその人。
もう 今ではねそういうのはちょっとあの口にするのははばかられますけど、その五号の竜という角田二郎さんの漫画の中で主人公のお父さんは賭け将棋のお父さんやったんですよ、
うん、
であの決闘するんですよ同じ賭け将棋の人と、
うん、
で途中で嵐が降ってきて、うん、雨が降ってきて号があの将棋の駒が流されるんですけど、うん、こっからめくら将棋だって言って
ブラインド将棋ね。
そうブラインド将棋をするんですけど、はいはい、 その時に初めて将棋指しってなくてもできるんやって。
すごいな、
うん、もうめくら将棋っていうワードがずっと俺の頭の中。
いやいや、もういつダメダメダメ
実際そういう言葉が昔あったんで今はブラインド将棋っていうの。
いやいや、ないけど、うん、ないけど、でもそれあのパラリンピックでできそうですよね。
まああの
競技として、
競技としてね、うん、X ゲームとかね、
X ゲームレッドブルみたいな、
うん、そうそう、ブラインドチェスとか。
いや別に普通のチェスでいいじゃんってなると思うけど、
まあ普通のチェスやんけどね、うん、いやなかなかね本当に
すごいですね。わ、もう本当天才の世界わからないですね。
でもやっぱ体力落ちていくにつれて、うん、やっぱそっち方面はいいですよね、やっぱり。
でも頭はまだ元気に、
そうそう、でも体はねちょっとさすがにね、今からラグビーサッカーってちょっと難しいじゃないですか。もちろん50、60でもみんなラグビーとかサッカーやりますけど、うん、でもやっぱりそのね共同的に20、30の人とできるもんではないですから、
う
ん、
まあね、うん、いやすごいな、文章台の話もそうだけど、本当に頭のいい人の中身ってどうなってるのか本当にわからないから、
うん、いや高校の頃なんて頭の中の7割ぐらい女の子の裸で、
でしょ、
あとジャンプ、うん、ぐらいな感じでしたでしょ、
うん、
宿題とか学校の勉強に使ってたリソースって1割ぐらいじゃなかった
ぐらいですね、
うんうん、よくね言うんですよ、お前ら脳みその力のなんか 80% は解放してないとか、
潜在能力はね、
潜在能力もっとすごいんだって言うけど、いや多分使ってるんですけど、
頑張って使ってこれなんだよ
ってそうそう、頑張って使ってるけど無理やと思う。
何なんか電極かなんかさせたら僕らもブラインド将棋ができるようになるんですか。
ああロボトミーですか。
ロボトミー
鼻の中から電極させて脳みそグリグリやったらおとなしくなるみたいな、
なるのかな、どうなのかな、本当に
どうなんでしょうね。なんか昔あの森村誠一 の731舞台の悪魔の宝飾という小説の中で、うん、あの少年兵がね、うん、あの先輩にこれ食えって言われて、なんか毒まんじゅうかなんか壊されて高熱を出したら、なんか脳みその毒素が全部消えて、それから何でも一回読んだら覚えられるようになりましたっていう、
サパン症候群みたいな、
なんかね、それそのまんじゅうくれやって思ったもん俺。
それ何、22世紀デパートから入れたみたいな、
なんかとにかく高熱、40度以上の高熱のおかげできっと毒素が消えたんだって。
それ本当にあった話？
いや分かんないけどね、いや悪魔の宝飾やから、
なんか中731舞台で、
そう
すげえなそれ、
うん、いやそれほんまにできたんやったら日本全国配れやっていうぐらい、まあたまたまその少年がそうやったんでしょうけど、そもそも目的が何やったもようわからん、
うん、
とりあえず食えって言われてまんじゅう食ったっていう話やったんですけど、まあ悪魔の宝飾自体がねどうなのかっていう話ですけど、あれ全3巻なんですよ。
へ、
読んだことあります？
森村誠一のその731舞台の話は聞いたことあるけど、すごいな、そういうのがあるんだったら
貸しましょうか。
いやいや、もう僕はもう一個あるのが、縦書きの文章本当に読むのが苦手って話は何回もしてるんですけど、
うん、
横書きだったらすっごい読めるんですよ。
はい、
何なんすかね本当にこれ。
でも昔から推理小説とか新書版とか読まないんですか。
もう本当に縦書きの文章を読んでると眠たくなるし頭に入ってこないんですよ。
昔の推理小説みたいにあの縦書きのしかも二段みたいな、
もうあ縦書きの二段だったらまだいいかもしれない、
まだ短いから、
うん、
うん、
だから目の縦のこの追っかけがめっちゃ苦手なんですよ。
まあ要は言いますもんね、人間の目って横に動くようになってるって。そう
だから無茶で、うん、なんか台本とかあんなんで縦書き書かれたらもう頼むから横書きにしてくれみたいな。だから今電子書籍でリフローで右あの横になるから本読むのはちょっと早くなりましたけど、
本当に目を動かすか顔を動かすかどっちでしょうね、縦書きの時。
どっちもしてて疲れるからじゃないかな、それで眠たくなってコーってすぐ寝る。
まあただ目は疲れるんで眠たくなるのは一緒ですよ。
あ、眠たくなるんですかやっぱり。
はい、ただきっと読むのが遅いんだと思います。
お、僕なんかある意味これ障害なのかなと思って。
いやいやいや、あのね、読むのが早いと、うん、やっぱ次から次へと読みたくなるじゃないですか、うん、話のテンポ早いんで、うん、だから自分の中でそのテンポのいい話を作っていくわけなので、
読んでる内容とはひょっとして違うかみたいな。
あの同じ内容でも、うん、僕はテンポのいい映画を見てます。
あ、
もう文庫も印刷、まあ、それこそ1時間半か2時間ぐらいで読むので、うんうん、もう その眠くなる前に次どうなんの次どうなんのっていう。
すごいな、読めてるのかなって思うこともあるけどね。
それがのんびり読んでると、うん、多分眠たくなると思います。
うん、
うん、まあもうひどい時は、うん、読むってより1ページ入ってくるみたいな感じ。
かっこいい。
でセリフと字の文と、
うん、
字の文はもうほとんど読んでないと思う。
そういう人いますよね。
うん、
うん、
字の文はその大事な部分だけこう抜き取って今の状況を
多分ちゃんと読んでないんですよね。
あ、なんか頭の中で朗読してないですよ。
うん、
うん、全然。
すごいな、訓練されてるからそうなったのか。
まあ本増えていく量の方が早いですから、
うん、
読まないとね。っていうかありとあらゆるところに活字がないと耐えられないので。
だから縦書きで全然いいんですね。
うん、逆に横書きの方が遅いかな。横書きってね、なんか段落とか見にくいんですよ。
あ、そう。
うん、だからまあ、あのなろうとかだったら一行開けてくれたりするんだけど、それがなかったら横書きは読みにくい。
でも実際にフランス書院書いてるときは縦書きなんですか、やっぱり。
あれは横書き。
横書き、
うん、
普通のなろうも書いてるときも横書き。
そう、あの
それはいい。
ウェブが横なんで。
それはいいんだ。
それはいいですね。そこはそこまで早く打たれへんから。
昔はプロで打ってて、彼女にインクリームを呼ばれた時は縦書きなんですか。どっちなんですか。
あれは縦書き。
縦書き。
縦書き。
いつから変わったんですか。やっぱりワープロ。
いや、ナローとかですね。
ナローになった段
階でウェブに書くようになってから。だからミクシーの時もそうでしょ。
ああ、うん。
あのあたり。
いや、途端に縦書きになった瞬間に文章をやっぱ書けなくなるんですよ。
はいはいはい。
うん、もう癖なんだろうなと思うんですけどね。
ただ日本語を書くんであれば、うん、縦書きの方が書きやすいです。
まあ本当に鉛筆走らせるんであれば、ね、
そうそう、走らせるんだったらやっぱ下につながるようにできてるんで、
うん
うん、やっぱ縦書きの方が書きやすいなって思いますね。
なるほど、
うん、
いや本当に頭の構造ってね、どうなってるかよく分かんないけど、分かんないことだらけなんで、
うん、まあ、それを理解するのがもう無理ですよね。
もう苦手なことばっ苦手なことが本当多いんで、
はい、
うん、将棋もわからないし。
将棋はでもね、頑張ったら分かるようになりますよ。
なるんですか、本当に、
う
ん、
なる。
もう本当に苦手なこと多いんですよ。本を読むのも苦手だし、
うん、
水泳もできないし。
水泳はね、
うん、
ちゃんと習えば泳げますよ。
泳げるよ、
うん、いや泳げるっていうのがちゃんとクロールができてっていうレベルね、うんうん。
平泳ぎなんてもう拷問ですもん。25メートル泳げないですもん。
え？
クロールでしか僕25メートル泳げませんよ。
俺逆に遠泳は平泳ぎでないと無理。
いや、まあそうでしょう、普通は、うん、うん。
まあそれもやっぱりあの中学の時に放り込まれた大阪水泳学校のおかげですからね。ちゃんとしたフォームで泳げるようになるまでプールから上がれないっていう。
なるほど。一旦それで板橋の、
うん、
市民プール行ってて、なんかその委託されているところのおばさんのインストラクターに平泳ぎを教えてもらってて、めっちゃ恥ずかしかったですね。全然泳げない。
ああ、でも大人になってあの泳げない、ちゃんとしたフォームで泳げないって意外と恥ずかしいですよね。
うん、だからもうひたすら水中ウォークしかしてませんでした。
太った人やん。ただの太った人やんか。いやでもね、僕も大阪水泳学校でクロールと平泳ぎは死ぬほど叩き込まれたんですけど、うん、バタフライできないんですよ。
できなくていいじゃないですか。
いやー、バタフライ60歳のなんかこう鍛えられたおじいちゃんがバタフライかっこよくない？
かっこいい。
だからバタフライちょっとやりたい。
いやだから、
うん、
本当に今この話って人間のこう能力の拡張って言ったらいいのか、
はいはいはい、
できないことがあまりにも僕の中でリミッターが多すぎるなと思ってて、
うん、まあ僕は今までずっと黙ってたできないことが一つあって。
なんすか。
逆上がりできないんですよ。
勝った勝った。
いや俺鉄棒はね、
勝った。
多分ね、今やったら別に体重的にできる体重なんですけど、
うん、あ、勢いでね。
そう、うん、だってもうやっぱ高校ぐらいの時とかも100キロとかあったわけじゃないですか。
ああ、それがあれか。
もう無理やったんですよ。もうずっと太ってたんで、
はいはいはい、
で逆上がりができなかったんで、逆上がりするあれタイミングでしょ結局のところは、うん、覚えてないので、
うん、
もう鉄棒
勝った、嬉しい。
だから逆上がりはね、ちょっと死ぬまでにできるようになりたい。
バタフライと逆上がりは。
そう、ただね、最近公園に鉄棒ないんですよ。
ないよね
本当に
いやでも時々、うん、僕鉄棒はやっぱりめちゃめちゃなんかコンプレックスっていうか、うん、学校の他人からめっちゃ嫌こと言われて、
はいはいはい、
あ何々君は逆上がりもできないんですよとかって言われて、うん、めっちゃ傷ついて、うん、やったらってできるんだと。
だからそういう時がないとダメだよ。
ないとダメですね。
俺はもう最初から最後まで太ってるからできませんっていうずっとそれで来たんで。
そうか。
ただ平泳ぎとかは、うん、水の中やとデブ関係ないから、うん、早かったんですよ。
なるほどね。
何やったら浮くからね
浮力が、
うん、
いやーなんか能力の拡張してーなー将棋も分かるようになりたいなー、うん、
じゃあまあ俺今年中に逆上がりできるようになるんで、
はいはい、僕は平泳ぎができるようになれるか。いやでもそう平泳ぎできるようになったら、うん、一番水泳って手っ取り早い運動じゃないですか。全身運動で。
ただ平泳ぎって楽なんで、
うん、
そんなにその鍛えるっていう意味では一番低いですよきっと。
でも水に浮いてるだけでカロリー消費してくれそうじゃないですか、うん、まあ、
やっぱバタフライじゃないですか。
いやなんでそんなハードル上げるの。
かっこいいやん。
かっこいいけど、うん、
そもそもなんでバタフライで前に進んでるのかそれが分からへんもんね。
あ、まあそれはもう飛行機がなんで浮いてるか分からんぐらいの感じよね、
う
ん、
バタフライの足だけ見てたら後ろに進んでもええんちゃうんっていうエビやんって。
いや僕らがちゃんとバタフライ やったら、うん、後ろに進むかもしれ
ない。ほんと前に進まへんやんなバタフライっておかしいやん。
あ、いやでも本当にね、うん、マイナスかけるマイナスがプラスになるのかっていう認知がピピンってできる能力とか、
まあね、
うん、やっぱりなかなかね、うん、潜在能力も発揮できてないし、うん、ニュータイプにはなれないですよやっぱり、
うんうん、まあ一歩間違えたらっていう人ですからねニュータイプってある意味、
うん
うん、どっかに特化してるっていう意味で言うと、
いや羨ましいな、
うん、まあでもどっかに特化してたよね、
うん
うん、だって俺の正方形っていうか五角形、
うん、
低いところで五角形やから。
いやいやいやいやいや、
それやったらもうどっかでええから一つ五とか欲しかった。
うん、うん、絶対音感とかね。
そう、まあ
ギターも弾けないし
社会人になって絶対音感なんていらんけど、
でもあった方がかっこいいじゃないですか。
かっこいいよ。
でそれピアノで弾けるわけでしょ、
うん、絶対音感とピアノ関係ないけどね。
でもまあ大体ピアノ弾ける人、ピアノが弾けない絶対音感のある人なんているの。
いるやろ。
本当に、
うん、気づいてないだけで、
はあ、
気持ち悪いって思ってるだけじゃないの。
じゃあ例えば、うん、ファミリーマートに入ってくる時の音楽って、うん、譜面で言えるの、タラララララン、タラララランみたいな、
うん、言えると思う。なんか絶対音感とか絶対リズムとか、うん、それからの味覚ね、
覚
食った瞬間にレシピ分かるみたいな。
あーはいはいはいはい、
うん、そういうのがいいな。絶対音感はね、なんかね、聞くところによると気持ち悪い思いをすることが多いらしくて。
あんま幸せじゃないんだ。
そら、バイオリニストとかピアニストになれるんやったらいいけど、うん、指の方の才能がついてくるとは限らないじゃないですか。
まあ逆にそのギャップに悩むことがあるかもしれないね。
そ
うそうそう、うん、
それやったら味盗みみたいな。
あ、うん、
まあ、だからね、前そのラジオの中でも言ったけど、どんな色でも合わせてくれる中国人のおじいちゃんみたいな。
あれはすごいね。
絶対色温度みたいな。いやほんまかとか知らんよ。知らんけどあるんやったら欲しいよ。
見た瞬間に CMYK で再現できるとかね。
そう、
それはいけそうやな、頑張ったら、う
ん、色やったらね。
色は訓練したらなんとかなりそうな気がする。
近いとこまではいくと思う。
だってよくあるじゃないですか、このネットの画像、うん、実は28階長あるんだけどあなたは何階長まで見えますかみたいな。はいはい、あなたは色覚の才能がありますみたいな、うん、結構あれいいスコア取れるじゃないですか。みんな
あのおじいちゃんがすごいのは、あの目分量が正しいっていうところだけど、
ラッカースプレーのおじいちゃんね。
あの色は再現できるっていうのは、その色のあれじゃなくて目分量がすごいんだよね、あれ
多分、
うん、ほんまにいたらの話やけど。
ほんまにいるんかのおじいちゃん。
いやあれできるんやったらもう日本中のそれこそビッグモーターから、うん、
ビッグモーター特別顧問ですよ。そ
う、
本当に
できると思うけどね。
いやー能力なんか拡張してーなー、なんかないかな。
まあ
嗅覚はちょっと自信あるんですけどね。
もうそんなん言い始めたら、うん、そのうちツタヤのナローコーナーでボーっとナロー小説読んでるおじいちゃんみたいになるよ。
どういうこと？
やたら覚醒したがるから。
おじいちゃんが、
うん、 異世界行って生まれ変わるかチート能力もらうか覚醒する、うん、もうこれがナロー小説ですから、うんうん、
いや現実で
現実
現実で何かの能力が
今更
だけど、なんか欲しいなって。
どうする、この年になってから、うんうん、実はストライクボールの見極めすげえできてたっていう。
でも見極めれるだけでしょ。
そう、もう今からバットスイングしてももう遅いし、
遅いし、早く振れないですからね。そう、審判、
この年になってから野球の才能ありましたって言われても困る
やん。体ついてこないよね、うん、何がいいんだろう。審判なのあれじゃないですか。
審判もしんどいよ。
まあね、体力、うん、元からまあ野球選手じゃないとっていうのもあるからね。
そうそう、でルール覚えられみたいなね。
ルールは覚えれるでしょ。
いや、それは野球のルールを舐めてますよ。
インフィールドトライ。
いやいやいや、野球のルールブックめっちゃ分厚いからね。
で怒られるんですね、間違ってね、
う
ん、
そう、
ルール覚えてないみたいな。
いやいや、新庄監督とか藤川さんみたいなのが突っ込んできたら、
いやな、
絶対耐えられん。
耐えられへんな、うん、じゃあ能力は増やさなくていいと。
もうね、もう現状維持で。
いやまあそれよりも目が見えにくくなってきたっていうのが今一番のね。
そういうのがいいんじゃないですか。
え、
もうあの味分かるとか、うん、見えるとか、うんうん、そういうの、
まあ、
味覚とかそういう五感。
味覚はまあ、味覚はまだ自信あるけどな、多少は
落とさないように
。おお、うん、
それがいいと思いますよ。
そうですか、
うん、
じゃあそもそもバタフライできるように、
はいはい、
後ろ向きに進まないように、
はい、逆上がりとね、
逆上がりとね、はい、ということで、たわいもない話でしたけども、はい、皆さんいかがでしょうかね。それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。